この記事は3月30日から4月5日の期間に研究します。真理を親切に伝える。主題の聖句。真理の神エホバ。詩篇31編5節。76番の歌。どんな気持ち？ポイント。真理を伝えるとき、どんなことを意識するといいか考えます。
一節の質問。エホバの家族になるためには何をしなければいけませんか？
兄弟姉妹と話すとき、どうやって真理を知ったんですか？と質問することがあります。親から真理を教わりましたという人もいれば、真理を学んだのは最近なんですと答える人もいます。そういう会話をするのはどうしてでしょうか？聖書の真理が私たちの生き方に深く関わっているからです。エホバの家族になるためには、真理を愛し、真理に従って生きることが大切です。いつも本当のことを話し、正直に行動します。
二節の質問。あ、イエスは周りの人たちからどう思われていましたか？質問、い。イエスが教えた真理はどんな影響を与えましたか？
イエスはいつも真実を語りました。たとえ受けが悪いと分かっていても、真実を語る姿勢を崩しませんでした。イエスに反対する人たちもそのことを認めました。イエスは自分が教えた真理が与える影響についてこう言ったことがあります。私は分裂を生じさせるために来たのです。息子が父に、娘が母に、嫁が姑に逆らいます。マタイ10章35節。イエスは真理を伝えることで人々の反感を買いたかったわけではありません。現実を見据えていたのです。自分の伝えるメッセージが世界の人たちを真っ二つに分けることを知っていました。聖書の真理を愛する人たちと愛さない人たちです。
3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？
私たちもイエスのようにいつも真実を語りたいと思います。たとえ人からよく思われないとしてもそうします。聞きたがらない人がいるとしても伝道し、聖書の真理を伝えます。それは、真理をいつどのように語るかについて考えなくていいということでしょうか？そうではありません。この記事ではまず、真理をどこで見つけられるのかを考えます。次に、真理をどうして、どのように、いつ語るべきなのかも考えます。そういうことがわかると、いいタイミングを見て、もっと上手に真理を伝えられるようになります。どこで真理を見つけられるか。
4節の質問。真理を知りたいなら、エホバについて学ぶ必要があります。どうしてですか？
真理を知りたいなら、エホバについて学ぶ必要があります。エホバが語ることはすべて真実だからです。例えば、何が正しくて何が間違っているかについてエホバが言っていることは真実です。将来について予告していることはすべてその通りになります。絶対に約束を破りません。エホバは偽ることができません。エホバは確かに真理の神です。詩篇31編5節。
5節の質問。真理の神を見つけることが難しくないのはどうしてですか？
真理の神を見つけることは難しいという人もいます。でも、本当はそうではありません。私たちはエホバが存在する証拠に囲まれています。パウロはアテネでギリシャ人の知識人たちに、神は自分を見つけてほしいと思っていて、私たち一人一人から遠く離れてはいないと言いました。使徒17章27節にはこう書かれています。
人々が神を知ろうとするため、神を探し求めて本当に見つけるためです。実のところ神は私たち一人一人から遠く離れてはいません。
エホバは真理を探し求める謙虚な人たちを引き寄せます。
6節の質問。聖書にはどんな真理が書かれていますか？真理を知っていることに感謝できるのはどうしてですか？
エホバを見つける一つの方法は、聖書を学ぶことです。聖書を書いた人たちは、神の聖なる力に導かれていました。それで、 聖書に書かれていることは全部真実で信用できます。聖書には宇宙や地球上の生命の始まりについて書かれています。どうして人は罪を負っているのか、どうして苦しみや死があるのかも教えています。嘘の根源であるサタンのせいで生じた悪いことを全部、エホバがイエスを通してなくすことも約束しています。ヨハネ8章44節。聖書によると、イエスは将来、悪を終わらせ、亡くなった人を生き返らせ、地球をパラダイスにし、人間が完全になれるようにしてくれます。こういう聖書の記述はすべて真理です。エホバが真理を教えてくれているのは本当に素晴らしいことです。そして、その真理を人に伝えられるのも嬉しいことです。どうして真理を語るか。
7から8節の質問。真理を語る動機が大切だと言えるのはどうしてですか？
先ほど考えた通り、エホバの家族になるためにはいつも本当のことを語らなければいけません。とはいえ、エホバに喜んでいただくためには、どうして真理を語るのか、その動機が大切です。エホバはそこに注目しています。イエスがガリラヤ湖の近くで伝道していた時に起きた出来事を考えてみましょう。マルコ3章11、12節にはこう書かれています。
邪悪な天使たちでさえイエスを見るたびにひれ伏して、あなたは神の子です、と叫ぶのだった。しかしイエスはそのことを誰にも話さないようにと何度も厳重に命じた。
大勢の人がイエスの周りに集まってきました。すると、邪悪な天使に取り憑かれた人たちがイエスの前にひれ伏して、あなたは神の子です、と叫びます。邪悪な天使たちがイエスについて本当のことを言ったのはどうしてでしょうか。聞いていた人たちに自分たちのことを信頼してもらい、エホバから引き離そうとしていたのかもしれません。確かに、邪悪な天使たちが言ったこと自体は真理でした。でも、真理を語った動機が不純でした。イエスはそれを見抜いていました。それで邪悪な天使たちに自分について話してはならないと命じました。この出来事からどんなことを学べますか？どうして真理を語るのか、その動機がエホバにとっては大切だということです。私たちはエホバを愛しているので真理を伝えます。自分に注意を向けるのではなく、エホバが称えられるようにします。
7から8節に関する写真。姉妹が若い女性と聖書レッスンをしている対照的な2つの場面。1、姉妹が聖書を机に伏せたまま自分の話をしている。2、姉妹が聖書を開いてレッスン生に聖句を見せている。キャプション。真理を伝えるとき、誰が目立つようにしますか？9節の質問。どんなことをすべきではありませんか？どうしてですか？
自分に注意を向けてはいけないことがわかる状況をもう一つ考えてみましょう。あなたが責任を委ねられている兄弟から何か秘密の情報を知らされたとします。でも、あなたはその情報を他の人に伝えます。それを聞いた人は、後になってその情報が本当だったことを知ります。それで、あなたがきっと他にも秘密の情報をたくさん知っている特別な人だと思うかもしれません。でも、エホバはそうは思っていません。なぜでしょうか？情報の内容が真実だったとしても、秘密を漏らしてしまい、しかも良くない動機でそうしたからです。どのように真理を語るか。
10節の質問。心よい言葉とはどんな言葉ですか？
コロサイ4章6節にはこう書かれています。
塩で味付けされた心よい言葉を語るように心がけましょう。そうすれば、誰に対してもどのように答えるべきかがわかります。
パウロはコロサイのクリスチャンに心よい言葉を語るように勧めました。どういう意味でしょうか？ここで使われているギリシャ語は、聞く人のためになるだけでなく、親切で魅力的な言葉を指しています。
11から12節の質問。真理を教えるとき、 伝え方に気を配るのが大切なのはどうしてですか？
真理を人に教えるとき、親切な伝え方を心がけるのは大切です。聖書の真理は、人の外面と内面を分けることのできる鋭い剣に例えられています。つまり、人の心の中にある本当の気持ちや動機を明らかにします。でも、聖書を上手に使わないなら、相手を怒らせてしまうかもしれません。こういう場面を考えてみてください。伝道であったある男性はいつも像に向かって祈りを捧げ、家族でクリスマスとイースターを祝っています。私たちは聖書を使って、命のない像に祈るのは無意味だということや、クリスマスもイースターもキリスト教とは無縁だということを説明できるかもしれません。でも、出会った最初の日からそういうことを話すなら、聖書の真理を語ってはいても、聖書を上手に使っているとは言えません。
11から12節に関する写真。夫婦が男性に伝道している対照的な2つの場面。家の中にはクリスマスツリーが置かれている。1、夫婦が男性に JW.org の聖書はクリスマスについて何と述べていますか？の記事を見せている。男性は腕組みして険しい表情をしている。2、夫婦が男性に JW.org の良いパパになるにはの記事を見せている。男性は笑顔を浮かべて聞いている。写真の説明。1枚目の写真では、兄弟が家の中のクリスマスツリーに気づいて、クリスマスの起源について書かれた記事を見せている。2枚目の写真では、父親へのアドバイスが書かれた記事を見せている。相手が受け入れやすいのはどちらだろうか。キャプション。どのように真理を上手に教えることができますか？13節の質問。塩で味付けされた言葉を語るにはどうしたらいいですか？
パウロは、塩で味付けされた言葉を語るようにとも言いました。それは、真理を歪めたり隠したりしても良いという意味ではありません。ここでパウロは、相手に合わせて話し方を調整し、真理の味を引き立てることを勧めていました。そうするのは簡単ではないことがあります。実際の食べ物の場合、自分が美味しいと思うものは他の人も美味しく感じるだろうと思いがちです。同じように、私たちは自分は誰にとっても感じのいい話し方をしていると思うかもしれません。でも、実はそうではありません。例えば、ある文化圏では、年上の人にも自分の意見をはっきり言う傾向があるかもしれません。でも、別の文化圏ではそういう話し方は失礼だと考えられています。パウロは、誰に対してもどのように答えるべきかを知るようにと勧めました。自分の好みや文化的な背景ではなく、聞く人の好みに合わせた話し方をするということです。いつ真理を語るか。
14節の質問。イエスが弟子たちに自分が知っていることを全部教えなかったのはどうしてですか？
イエスはいつも弟子たちに優しい話し方をし、たくさんのことを親切に教えました。もちろん、弟子たちが知らなければいけないことはまだまだありました。でも、イエスは全部を教えようとはしませんでした。弟子たちを思いやったからです。いくつかの真理については、まだ教えるタイミングではないということを知っていました。教えたとしてもまだ理解できないだろうといったこともあります。このことから何を学べるでしょうか。
15節の質問。聖書レッスン生に私たちが知っていることをすべてすぐに伝えるべきでしょうか。
イエスの手本からわかるように、真理を知っているからといって、自分の知っていることを一度に全部伝えなければいけないわけではありません。イエスのように相手を思いやることが大切です。家族でクリスマスやイースターを祝っている男性のことをもう一度考えてみましょう。どちらの行事も異教に起源があり、エホバに喜ばれないことを私たちは知っています。でも、その男性との聖書レッスンが始まったのがクリスマスの1、2週間前だとしたらどうでしょうか。異教の行事について聖書が何と言っているかを説明し、 クリスマスを祝うのはやめた方がいいと伝えるのは思いやりのあることでしょうか。確かに聖書から学んだことを全部すぐに実行しようとする人もいます。でも考え方や行動を変えるのに時間がかかる人もいます。聖書レッスン生が成長していくには、ちょうどいいタイミングでアドバイスをしてあげることが大切です。格言25章11節にはこう書かれています。
適切な時に話される言葉は、銀の器の中の金のリンゴのようだ。
15節に関する写真。同じ夫婦が、いつまでも幸せに暮らせます、の冊子を使って、男性と聖書レッスンをしている。そばにはクリスマスツリーが飾られている。キャプション。いつ真理を伝えるか、どれくらい伝えるかについて、イエスを手本にする。16節の質問。聖書レッスン生が真理に従って歩み続けられるよう、私たちにはどんなことができますか？
エホバについての真理を人に伝えられることほど嬉しいことはありません。聖書を学んでいる人が真理に従って歩み続けられるよう助けるために、どんなことができるでしょうか？ヨハネ第3、3、4節。自分自身が良い手本になるようにします。聖書に書かれている約束を心から信じていることが現れた生き方をします。純粋な気持ちで真理を語ります。優しく親切な言葉を選んで、良いタイミングで真理を教えます。自分ではなく、エホバが称えられるようにします。そうすれば、私たちは確かに真理の神エホバに仕えていることになります。次の聖句からどんなことを学びましたか？使徒17章27節。コロサイ4章6節。格言25章11節。160番の歌。良い知らせ。記事の終わり。